瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は安全安心情報です。今日は瀬戸市消防本部の秋山正史さんにお越しいただいて、危険物安全週間についてお話を伺います。秋山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、危険物安全週間ということなんですが、どのようなものなんですか？
はい、毎年6月の第2週を危険物安全週間として、期間中危険物の取り扱いに対する知識の啓発を図り、危険物事故の防止安全管理を呼びかけています。
はい、
平成28年度の推進標語は危険物キメロム事故のストライクで、女子ソフトボールの上野由紀子さんがモデルとなった啓発ポスターを市内各所に掲示していただいております。
そうですか。今年 の、 あの期間、その危険物安全週間の期間はいつからいつまでですか？
はい、今年は6月5日日曜日から11日の土曜日までの1週間です。
あ、もうすでに始まってるんですね。
そうですね。
どんなことをするんですか？
今年はですね、瀬戸市坊金町にある愛知軽装工業株式会社において従業員の方と消防署による合同訓練をしました。
はい、
またセルフ式給油取扱所の夜間消防検査などを実施しています。
はい、あの合同訓練っていうのはどのような内容だったんですか？
はい、平成28年6月3日金曜日の13時ごろ、工場操業中に震度6弱の大規模地震が発生し、危険物が漏洩して危険物火災が発生したという想定で、従業員による通報漏洩防止初期消火訓練を実施し、その後通報を受けて現場に到着した化学消防隊が従業員とともに消火活動を実施しました。
本格的な訓練だったんですね。
そうですね。危険物を取り扱う事業所での火災は起きてはいけないことですが、もし起きてしまった場合に被害を最小限に抑えるためにはこういった訓練が欠かせません。
そうですね。それでは危険物安全週間、どちらかというとこれ事業所を対象とした習慣なんですか？
いえ、そういうことではなくてですね、私たちの身近にも危険物はたくさんあるんです。
うん、
例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも引火しやすいガスが使用されているものがあります。
なんか危険物が含まれているって聞くと、ちょっと使うのを控えようかななんて思ってしまいますね。
そうですね。危険物というとまるで有害なもののように感じますが、私たちの生活のいろいろな場面で使用されているものですし、火の近くで使用しないなど取り扱いに注意していただければ大丈夫です。
もうそれ聞いて安心しました。瀬戸市では何か危険物が原因による火災は発生していますか？
はい、昨年5月にはバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れて、そこに火のついた段ボールを投げ込んだため気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
その直接危険物に触れていなくても火傷をしてしまったということなんですね。
そうなんです。危険物にはガソリンやエタノールなど常温でも気体になってしまうものがあります。たとえ危険物から離していたとしても、静電気等の火種があればすぐに着火して大きな炎になってしまいます。
ガソリンスタンドに行くと、静電気除去パッドというのがありますね。あれは気化したガソリンに引火しないようにするためだったんですね。
そうですね。
他に何か身近な危険物ってありますか？
はい、例えばヘアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身などが危険物にあたります。
はい、
昨年7月には火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けている最中に漏れ出したガスに引火して火傷をしたという事案がありました。
そうですか。身近なスプレー缶も危険物だということですよね。そういったものを使用するときってどういうことに注意すればいいですか？
身近なヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬も危険物が含まれているものがあるため、火の近くでは絶対に使用しないでください。
はい、
またスプレー缶を資源ごみに出すときは必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切ってからにしてください。中身が残った状態で資源ごみに出すと、ゴミ収集車が缶を潰した際に引火し 火花が発生し火災になる可能性があり、とても危険です。
これ自分の出したスプレー缶が原因で火災になってしまう可能性があるんですね。必ず中身を出し切ってから捨てるようにしないといけないですね。私も一応、はい、缶に穴を開けるパチッて開けるのは買ってあるんです。だからそれをね使って穴を開けて、でこうよく開けた場所っていうかね、空気がちゃんとこうずっとまんべんなく滞らないようなところで開けるということですね。
そうですね。
そうですか。他にも注意すべき特異な火災は発生していますか？
はい、3月には菜種油を拭いた布が自然発火したという事案がありました。
菜種油、そう、火を近づけたりしていないのに油が自然発火するんですか？
はい、そうなんです。植物性の油などは酸化するときに熱を発します。もちろん油を拭いた布がすべて自然に発火するわけではありませんが、布が折り重なるなどして放熱しにくい状態にある、酸素が十分に供給される状態にある、その他湿度や気温、放置した時間などの条件が重なると自然に発火する場合があります。
私たちがよく使用する植物性の油が自然に発火してしまう可能性があるというのはちょっとびっくりしました。どうすればそういった火災を防ぐことができるんでしょうか？
大手の植物油メーカーでも注意喚起されていますが、油を捨てるときは十分に冷ましてから新聞紙や布に染み込ませた後、自然発火を防ぐために大量の水を染み込ませ牛乳パックなどに入れて口を密封してから燃えるゴミに捨ててください。
そうですか。私その新聞紙とか布に染み込ませて牛乳パックに入れるんですが、水もちょっと入れた方がいいってことですね。
そうですね。
まあ、正しい処分方法で処分すればそういった火災の心配もなくなるというわけですね。危険物安全週間、危険物を取り扱う業者だけでなく私たちにとってもさまざまなことを見直すいい機会になるということがよく分かりました。で、私使うときはその使うもののこう裏に注意書きとかいろいろ書いてありますよね、
はい、
でそれをしっかりと読まないといけないということですね。
そうですね、
うん。さあ最後に何かありましたらお願いします。
はい、これから夏に入りバーベキューをする方が多くなる季節です。
はい、
先ほどエタノールが原因でやけどを負った火災を紹介しましたが、火がついているところにゲル状の着火剤を継ぎ足す行為も非常に危険です。楽しいイベントを悲しい思い出にしないために危険物の取り扱いには十分注意してください。
はい、本当にこう身近にねこんなにいろいろ危険なものがねあったというのは今日改めて感じましたけれども、自分たちが何が危険なのか、どういう状態になると危険なのか、どうすればいいのかということをやっぱり普段からいろいろとみんなで話をしておかないといけないですね。
そうですね。
ね、知らないことがいっぱいあるので、まあ、知らないと本当にこんな大事故になったりね、大きな火災になったりするということがよくわかりました。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ気をつけてくださいね。これからバーベキューの季節です。燃料を突き出すときは必ず十分に注意をして楽しいバーベキューなどね行ってくださいね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市消防本部の秋山正史さんにお越しいただいて危険物安全週間についてお話を伺いました。皆さんも十分気をつけてください。瀬戸町ラジオでした。